1. 一人親家庭、母子、父子等の方が安心して暮らせるように、福祉制度のご利用を。区では、一人親家庭等への生活支援、就業支援、経済的支援等を行っています。対象の要件等、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、子ども家庭科育成支援係、本庁舎2階。電話 5273-4558、ファックス 3209-1145 へ。家事・育児のお手伝いが必要なとき、家事援助者雇用費助成、一時的な残業、出張、病気などでベビーシッターなどを雇用する場合に雇用費を助成します。利用時間、午前7時から午後10時までの間、1回につき2時間から8時間まで利用できます。利用する前に利用登録をしてください。所得により助成額が異なります。対象、義務教育終了前の子どもがいる一人親家庭の親、子どもが中学生の方は一人親になってから6ヶ月以内、就学・就職の資金が必要なとき、母子及び父子・福祉資金貸し付け、就学・就職などの資金を貸し付けます。限度額は内容ごとに異なります。なお、面接による審査があります。早めにご相談ください。対象、都内に6ヶ月以上お住まいで、子供が20歳未満の一人親家庭の親。仕事を探しているとき、自立支援促進事業。親の就労・自立支援を目的に、資格・技術取得の情報提供、職業訓練校の紹介、ハローワークへの付き添い、履歴書等の書き方や採用面接のアドバイス、カウンセリング等を行います。28年度から給付条件等を緩和しました。指定訓練講座の受講料を支給する制度、講座終了時の支給額を28年度から 60% 相当額に増額しました。また、看護師等の資格を取得する養成機関で1年以上就業している場合、就業期間3年を上限に訓練費を支給する制度も支給期間を延長するなど利用しやすくなりました。対象、子どもが20歳未満の一人親家庭の親、所得制限等の要件があります。事前にご相談ください。リフレッシュしたいとき、一人親家庭休養ホーム、指定の宿泊施設と日帰り施設を無料または定額な料金で利用できます。親のみ、子どものみでの利用はできません。対象、一人親家庭の親と20歳未満の子ども。一人親家庭等への手当、医療費助成。いずれも所得制限があります。手当の支給は原則として申請の翌月分からです。児童育成手当、2項目。まず、育成手当。手当額は児童1人につき月額13,500円。対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、児童が次のいずれかに該当する方。父母が離婚した。父または母が死亡、生死不明、重度の障害の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている。父または母に引き続き1年以上遺棄されている。父または母が裁判所からの DV、ドメスティックバイオレンス、保護命令を受けた。婚姻によらない出生である。次、障害手当。手当額は児童1人につき月額15,500円。対象は心身に障害、身体障害者手帳1級、2級程度。愛の手帳、1度から3度程度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症がある20歳未満の児童を養育している方。児童扶養手当、手当額28年4月現在は、所得に応じて月額9,990円から42,330円まで。児童が2人以上の時は、第2子は5,000円、第3子からは、一人につき3000円を加算。医療費助成。医療機関で健康保険による診療を受けた場合に、窓口で支払う自己負担分のうち、一部負担金等相当額を除く医療費を申請日から助成します。児童扶養手当と医療費助成の対象はいずれも 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、児童に中度以上の障害がある場合は20歳に達するまでの児童を養育し、児童が次のいずれかに該当する方、医療費助成は児童本人も含む、父母が離婚した、父または母が死亡、生死不明、重度の障害の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている。父または母に引き続き1年以上遺棄されている。父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた。婚姻によらない出生である。以上、一人親家庭等の方が安心して暮らせるようにでした。2. コラム新宿の未来のために、新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。新年度がスタートしました。主要施策である暮らしやすさ一番の新宿、にぎわい都市新宿の創造、新宿の高度防災都市化を加速させるために区の組織を改正し、全庁を挙げて課題に取り組む体制を整えました。高齢者施策では、福祉部に地域包括ケアの担当課を、健康部に健康長寿担当を新設しました。その他、子育て支援を充実するための子ども家庭部の再編成、にぎわいの創出に向けて、東京オリンピック・パラリンピック開催等担当部や文化観光産業部の設置、安全安心では危機管理担当部の設置や、都市計画部に防災都市づくり課を設置しました。この新たな体制のもと、4月1日に138名の新規職員が区政を担う仲間に加わりました。新年度のスタートにあたり、私も気持ちを新たにして、職員とともに区民の皆様のために、新宿区の発展のために全力を尽くしてまいります。さて、今月8日に歌舞伎町でシネシティ広場リニューアルイベントが開催されました。全面フラット化した歩行者専用道路として生まれ変わったシネシティ広場は、夜になると6基の LED 商店街灯に明るく照らされ、歌舞伎町の新たな人気スポットとして、にぎわい創出の原動力になるものと期待しています。今年度はこの広場を活用して、各種イベントの開催やオープンカフェなどの社会実験を重ね、モア4番街に続く区内で2カ所目の道路を活用したにぎわい空間にしたいと考えています。皆様にもリニューアルしたシネシティ広場をご覧いただければと思います。最後に、子どもの育ちを支援する地域の自主的な活動に資金を助成する目的で設置した新宿区子ども未来基金をご紹介いたします。報道などでも取り上げられている子ども食堂などを含め、地域の皆様が子どもたちのために行う活動を広げ、新宿の未来を担う子どもたちの育ちを応援します。助成金の原資となる基金は、区の拠出金と皆様からのご寄付により運用してまいります。寄付方法の詳細は、広報新宿4月25日号でお知らせしますので、多くの皆様にご協力いただければと思います。区長、吉住健一。以上、コラム新宿の未来のためにでした。3. 国民健康保険のお知らせ。28年度の国民健康保険料。保険料を改定しました。医療費や後期高齢者医療制度への負担金、介護納付金等により保険料を毎年見直し、均等割額、所得割額を改定しています。28年度の保険料は次の通りです。算定基礎額、平成27年の総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた金額。基礎付加額、医療分、均等割額3万5400円かける世帯の加入者数プラス所得割額、世帯加入者全員の28年度の算定基礎額 ×100分の6.86、 付加限度額54万円、後期高齢者支援金等付加額支援金分、均等割額1万800円 ×世帯の加入者数プラス所得割額、世帯加入者全員の 28年度の算定基礎額 ×100分の2.02、 付加限度額19万円、介護納付金付加額介護分、均等割額14,700円×世帯の加入者のうち40歳以上65歳未満の方の人数プラス所得割額、世帯の加入者のうち40歳以上65歳未満の方の28年度の算定基礎額 ×100分の1.43、 付加限度額16万円。以上、医療分、支援金分、介護分3項目をプラスしたものが年間保険料です。なお、新宿区ホームページに前年中の総所得金額等や年齢を入力すると保険料を計算できる試算シートを掲載しています。保険料の納付、28年度の納入通知書は6月に発送します。1年間の保険料は6月から29年3月の10回に分けて納めてください。納付書は6月納期分から9月納期分を6月に、10月納期分から29年3月納期分を10月に発送します。なお、6月は一括払い用の納付書も同封します。また、28年1月2日以降に新宿区に転入した方に、6月に発送する納入通知書では、均等割額のみをお知らせします。その後、全住所地の住民税の課税内容から算定基礎額を計算し、所得割額を確定した上で、保険料の変更通知をお送りします。国民健康保険料は必ず納めましょう。保険料は、病気や怪我をした時の医療費などに使われる大切な財源です。医療機関にかかった時の医療費は、窓口で支払う自己負担分を除き、半分は公費で、残りの半分は皆さんの保険料で賄われています。国民健康保険に加入している皆さんは、医療費の一部を負担して医療を受けるとともに、保険料を納める義務もあります。保険料を納めない方がいると、国民健康保険の運営が困難になり、医療費を賄えなくなります。必ず納めましょう。保険料を納めないと、未納期間に応じて次の措置を取ります。特別な事情があるときはお早めにご相談ください。休日の納付相談もあります。督促や催告をしても納付がない場合は、通常の保険証の代わりに、有効期限の短い保険証、短期証を交付します。未納の状態が続くと、被災等の特別な事情がある方を除き、資格証明書を交付します。資格証明書は、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。病院にかかるときに提示すれば、保険診療として扱われますが、医療費は通常の自己負担分3割ではなく、全額を支払うことになります。後日、滞納している保険料の納付についてご相談の上、申請により保険者負担分をお返しすることになります。高額療養費等保険給付の全部または一部を未納の保険料に充てる場合があります。また保険料を滞納している方は限度額適用認定証の申請はできません。また以上とは別に法律に基づいて預貯金、給与、生命保険など財産の差し押さえを行う場合があります。新たな猶予の制度、申請による感化の猶予が始まります。申請により財産の差し押さえや感化、売却等が猶予される制度です。詳しくはお問い合わせください。資格の取得、喪失の届け出は14日以内に。やむを得ず遅れた場合でも必ず届け出を。医療保険制度では誰もが必ず公的な健康保険に加入しなければなりません。退職等で勤務先の健康保険を辞めたときや、国民健康保険に加入していた方が勤務先の健康保険に変わったときは届け出が必要です。自動的には切り替わりません。国民健康保険の資格は加入しなければならない日から発生します。加入の手続きが遅れた場合でも、保険料は遡って納めていただきます。会社等法人の事業所に勤務する方は、勤務先の健康保険に加入します。勤務先にご相談ください。届け出は医療保険年金課 特別出張所へ。勤務先の健康保険等をやめて国民健康保険に加入するときは、資格喪失証明書をお持ちください。扶養家族がいないときは退職証明書でも代用か。新たに勤務先の健康保険に加入し、国民健康保険をやめるときは、国民健康保険証と勤務先の新しい保険証をお持ちください。郵送でも手続きできます。詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。なお、1月から届出にはマイナンバーと本人確認ができる書類、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、個人番号カード等が必要になりました。届出の際にお持ちください。また、代理人が加入の届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、個人番号カード等をお持ちください。28年度の住民税の申告を、保険料の算定基礎額は住民税の課税内容に基づいて計算しています。28年1月1日に住民登録のあった区市町村で住民税の申告をしてください。なお、確定申告をした方は住民税の申告は必要ありません。問い合わせ、保険料の算定、資格の取得、喪失は医療保険年金課国保資格係、電話 5273-4146、 医療費等の保険給付は国保給付係、電話 5273-4149、 保険料の納付相談は納付相談係、電話 5273-3873 および4530、いずれも本庁舎4階、ファックス 3209-1436 へ。ジェネリック医薬品、後発医薬品を利用してみませんか？ジェネリック医薬品は、先発医薬品、新薬の特許期間終了後に製造される、先発医薬品と同等の品質、安全性を持つ医薬品で、厚生労働大臣から承認されています。ジェネリック医薬品を利用すると、薬代が安くなります。利用できない場合もありますので、医師や薬剤師にご相談ください。なお、生活習慣病等で処方されている薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額が一定額以上軽減されると見込まれる方には、利用差額を試算したジェネリック医薬品に関するお知らせを7月、10月、29年2月にお送りします。入院中の食事代が変わりました。住民税課税世帯の入院時食事療養費が4月から360円、3月までは260円に変わりました。住民税非課税世帯の方等は260円のまま変わりません。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、医療保険年金課国保給付係、本庁舎4階、電話 5273-4149 へ。以上、国民健康保険のお知らせでした。続いて、海外療養費申請時の必要書類が変わりました。後期高齢者医療制度に加入している方へ、海外旅行中や海外赴任中に病気や怪我などで現地の医療機関で診療を受け、医療費等の全額を自己負担した場合は、申請により保険者が負担する金額が払い戻されます。4月から申請書類に保険者である東京都後期高齢者医療広域連合が、当該海外療養を担当した者に療養の内容について紹介することに関する海外療養を受けた方の同意書の添付が必要となりました。同意書の様式や他の必要書類等、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、高齢者医療担当課高齢者医療係、本庁舎4階、電話 5273-4562 へ。4共同事業紹介冊子を一緒に作りませんか？区内で活動している NPO や区と共同で課題に取り組む NPO 等を紹介する冊子、新宿 NPO、レッツ新宿共同を作りませんか？取材・編集の基礎を学び、プロの編集者のアドバイスを受けながら作成します。1. プロから学べる情報誌の作り方講座。 取材の仕方、文章の書き方、紙面の作り方などの基礎を学びます。日時、内容、5月11日水曜、情報誌の作り方、取材の仕方、18日水曜、文章の書き方、写真の撮り方、6月8日水曜、取材メモをもとに記事を書く、取材記事発表、15日水曜、必ず読まれる紙面作りのコツ、全4回、いずれも午前9時30分から11時30分まで。なお、講座開催期間中に、講師と新宿区民活動支援サイト、キラミラネット登録団体へ取材をします。対象、18歳以上で原則として全回出席できる方、20名程度。2、共同事業紹介冊子編集講座。6月から29年1月に10回程度開催します。取材・編集の基礎を学びながら、実際に区と共同で冊子を作成します。対象、1の講座を修了し、原則として全回出席できる方、10名程度。以下共通。会場、新宿 NPO 共同推進センター、高田馬場 4-36-12。講師、石井英子、編集プロダクション石プロ代表。申し込み、電話かはがき、ファックス、記入例のほか希望講座、1のみか1と2両方を記入で、5月6日筆着までに、地域コミュニティ課管理係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎1階、電話 5273-3872、ファックス 3209-7455 へ。応募者多数の場合は、1と2両方を希望する方を優先して抽選。1のみの受講もできます。なお、取材等の交通費は各自負担です。託児があります。各日1名。託児希望の方はご連絡ください。以上、共同事業紹介冊子でした。続いて、下落合図書館指定管理者の選定委員を募集。29年3月に開館する下落合図書館を運営する指定管理者を選定するための委員を募集します。任期5月から9月まで、対象、区内在住の20歳以上、28年5月1日現在で、区立図書館に利用登録があり、指定管理者に応募を予定している団体等に所属しておらず、利害関係のない方1名、報酬、選定委員会、平日の日中に4回、第1回は5月26日木曜午後開催に、出席の都度1万円。申し込み、所定の申し込み用紙と、下落合図書館の指定管理者の選定にあたり重視したいことがテーマの作文、市販の原稿用紙に800字程度を記入し、4月19日火曜から28日木曜、午前9時から午後5時まで、4月25日月曜は休館に、中央図書館管理係、郵便番号 169-0072、大久保 3-1-1、旧富山中学校、電話 3364-1421 へ、郵送、筆着、またはお持ちください。申し込み用紙は区立図書館で配布するほか、新宿区ホームページからも取り出せます。作文は選考後返却します。続いて、行政不服審査制度が変わりました。より公正な制度へ。行政不服審査制度は、行政庁が行った処分に不服がある場合、その処分の見直しを求めて不服を申し立てる制度です。公正性の向上、国民の救済手段の拡充などの観点から、行政不服審査法が全面的に改正され、制度が抜本的に見直されました。変更内容は4月1日以降に行われた処分が対象です。主な変更内容、不服申し立て手続きのうち異議申し立てが廃止となり、審査請求に一元化。審査請求をすることができる期間が原則として60日から3ヶ月に延長。原則として新たに処分に関与していない職員1名と、弁護士1名を審理員に指名し、審査請求人と処分を行った行政庁それぞれの主張を公正に審理します。 心理院による審理結果を原則として新たに設置した新宿区行政不服審査会有識者で構成へ諮問し、その意見を踏まえて審査請求に対する採決を行います。問い合わせ制度全般については総務課文書法制係本庁舎3階電話 5273-4052 新宿区行政不服審査会については区政情報課広報係本庁舎3階電話 5273-4064 へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。